今週も始まりました。彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、友です。
まえです。
今週も張り切ってやっていきましょう。
はい気合入ってるな
、はい今週はみんなが大好きな彼がまたまた大活躍をします。
誰だろう。前回平和主義の呂布さんと、
はいね、はいはい、
結婚式が取りやめになった娘さんのお話でしたけど、はい、ここからまたじゃあ展開があるんですね。
そうです。その話の流れで、うん、まあ彼が大活躍しますので、
うん、じゃあその彼を楽しみに、
はい
楽しみに、はいではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
彼女に三国志を話し始めたら
止まらなくなったんだが、では早速あらすじに入っていきます、
はい、
今回は馬ヌスットと故宮夫人の2つの章に触れていきます、
はい、
前回呂布が娘を演術のもとに嫁がせる、
うんうん、
それを止めた老臣がいましたよね、
はい、
この老臣ですね、まだまだ劉備が心配です。
うん、そうでしたね。
前には呂布、後ろには演術、挟まれとると、
うん、
でこの老臣はですね、病気っていうことを理由に家にずっといるんですけども、うん、はい、呂布にお手紙を書きます。
はい。
演術は玉璽を手にして、
うん、
最近では自ら天子、まあ、つまり皇帝になろうとしている大悪人ですと、
うん、
娘の結婚を延期したついでに、
うんうん、
演術の使者をとっ捕まえて曹操のいる巨都、まあ、そこには皇帝陛下もいますので、
うん、
に送りましょうと、はい、
うん、
きっと曹操はあなたのことを認め共に演術を打つでしょうっていうお手紙を書くんですよ。
この老人の息子さんが劉備のとこにいるんでしたよね。
そうです、そうです。劉備のもとに仕えてるので、はいはい、まあ、この老人としては、まあ、心配なんですよ、息子が。
心配もしてって
ことね。そうです、そうです、
うん、はい。
で、このお手紙をもらった呂布は悩みます。確かに、と。これ、曹操にお手紙を送るべきかな、どうしようかな、と。で、うん、娘は娘でですね、一旦結婚が決まるってなって、で、嫁ぎに行ったら連れ申されてるんで、うん、娘は毎日泣いていると、
ね、うん、だと思います。
娘も泣いとるなぁと。
わかる、うん、
その時に奥さんがですね、この老臣の手紙なんかを見て、うん、でも演術は皇帝になっちゃうんでしょみたいなことを言うんですよね。どうしたもんかなーって悩んでいる呂布、そんな時、うん、劉備が馬を集めているっていう情報を耳にするんですよ。
はい。
呂布は呂布で、あまり気にしないんですよね。やや武将たるもの馬を集めておかないと、いざという時何もできないと。実際、呂布も今集めてるところなんですよ、
うん。
遠くに部下を派遣して、遠くの方でいい馬をたくさん買ってこいと。うん、で、買って帰ってくる途中、劉備の城のそばを通った時に、200頭の馬が奪われたと。
どっちが？え、劉備に馬を奪われた。
そうです。呂布が、うん、あの、買ってきた馬が200頭ばかり、はい、劉備の城を近くを通った時に、山賊的な連中に奪われたと。うん、部下としては、うん、いやーっと、賊に馬を奪われましてと。
うん、
まあ、呂布は怒りますよね。
うんうん、
おめおめと賊に馬を奪われて帰ってきたのかと、呂布は激怒します、
うん。
ただですね、この帰ってきた部下はですね、言い訳をするんですよ。いやー、賊がめちゃめちゃ強くてと。いや、大将は強いし、全体として統率の取れた動きをするしと、うん、いやー、実はあの敵の大将はあれは張飛なんですよと。呂布はですね、それ本当かいと確認をするんですけども、うん、部下は自信を持ってあれは張飛でしたと。で、呂布はもう、はい、怒りに怒ってすぐに劉備を攻めます、
う
ん、ね、驚いたのは劉備です、
う
ん、何が起きたのかと。で、呂布はですね、張飛を使って馬を盗みやがってと。
うん。
で、知らない劉備は何言われたか分からないんで、うん、言葉も出ません。うん、ところが、そこに張飛がやってきて、たかだか200頭でしみったれたこと言うなと。
うん。
もうですね、張飛ここで認めてしまいます。たかだか200頭ぐらいいいじゃねえかと。
うん。
で、もう劉備はびっくりしてポカーンとしてる横で、呂布が激怒しまして、呂布と張飛の一騎打ちが始まります。で、呂布と張飛、やはりこう二人ともすごい使い手といいますか、豪のものなので、この一騎打ちが名勝負。もう何時間も何時間も戦って、日が暮れる前戦います。で、日が暮れて、張飛も関羽に、もう引きなさいと言われて引いてくるんですけども、
はい、
帰ってきた張飛に対して劉備が叱りつけます。
まあそうだよね。はい、何やってんだって思うよね。
おい、何勝手なことしてんだと。
うん、
おい、馬返してこいと。で、馬はすぐに返しますよっていうことで、呂布に返すんですよね。
うん、
そうすると、呂布は呂布で素直ないい子なので、あ、馬帰ってきたーって、もう、うん、じゃあもう戦いおしまいって帰ろうとするんですけども、そこで陳旧がですね、うん、いやと、いや、
うん、
もうね、そう、馬もらって満足しちゃダメと、まあ、今こそ劉備やっつけましょうと。
まあね、確かに平和主義ってあんだけ言ったからね。
うん。あ、もう馬帰ってきたーってなったところの呂布に、そういう提案をしまして、そうすると呂布は、うん、そうだよねってことで、次の日も劉備を攻め続けまして、
はい、
劉備はですね、
うん、
ちょっとこれは守りきれんということで、曹操がいる巨都、まあ、ここには皇帝平行になりますので、はい、に逃げることにします。
はい。
で、これがまあ、馬ぬすっとという章なんですけども、
はい、
僕らの張飛くんが大活躍。
活躍じゃないでしょ
う。大活躍ですよ。で、呂布も呂布で馬帰ってきた、あ、
うん、
馬帰ってきたっていう風になっちゃうっていう。うん、この二人僕嫌いじゃないですね。
いやいや、もうそこほら、前も言ったけど、あの、大体張飛好きな人は呂布も好きだよねっていうやつよね。
いいと思います。うん、近い IQ だなと思いますね。
そう
さあ。次の章がですね、
はい、
故宮夫人という章でして、はい、曹操は劉備を温かく迎えます。
うん、
いやー、大変だったねーみたいな感じで迎えるんですけども、
うんうん、
劉備はここでも曹操の軍師淳育に命を狙われます。淳、
うん、
育は、いや、劉備は怖いですと。あいつ人気者でこれから先どんどん強くなるんで、うん、今こそ殺すべきですと。
うん、
ところが曹操のもう一人の軍師の閣下という人が曹操にこう言います、
うん、
人気者の劉備を今殺すと、
うん、
周り敵ばっかりになっちゃいますよと。
まあそうだよね、確かに
曹操としては、あ、それもそうだなということで、
うん、
劉備に新しい官職を与えて、
はい、
兵隊を与えて、じゃああの地方の役人にしたからそっちに行ってらっしゃいということで見送ります、
はい、うんうんうん、
さあ、こんな風にですね、曹操が運営している皇帝がいる巨都なんですけども、
うん、
ここにもですね、実は敵が迫ってきてるんですよ。
あら、誰？
それがですね、長州という人でして、
はい、
これは前にあの、東卓グループの生き残りが、都で暴れ回ってた時に、
うん、
4人の将軍がいたって覚えてます？
ああ、いたいた。うん。
いましたよね。その4人の将軍の1人の、甥っ子なんです。
おー、じゃあ、東卓の流れを組む人ね。
そうです。東卓の流れを組む人です。
久しぶりに聞いた。うん、
そうすると、東卓グループの中で一人切れ者の軍師がいた、あの、郭、うん、覚えてますかね、
うんうんうん、はい。
郭もこのグループにいます。
おー。
で、この長州と郭が、巨都の近くにいると。
うん。
で、曹操に対して敵対的な行動をとってると。
うん。
曹操は、もう、よし、やっつけようとすぐ決めるんですけども、でもやっつけに行ったらまた呂布があれだなと、後ろにいるなと。呂布はどこでもかしこでも厄介だなと、
うんうんうん、
じゃあ呂布には宮廷の官位と褒美をやって、うん、劉備と仲直りさせましょうという淳育の提案で、あ、それいいねっていうことで、呂布、
うん、
に官位と褒美を与えて、劉備と仲直りしてねーって言ったら、呂布は、ありがとう、仲直りしまーすと。もうあっさり、淳育の罠に引っかかりまして、あ、これでとりあえず呂布はもう、ちょっと心配しなくて大丈夫かなとなったので、
はい、
長州を攻めます。で、長州はですね、 責められましたので、うん、あ、どうしよう、曹操やってくるぞと、よっしゃ、やっちゃろうかなってなるんですけども、軍師格が、はい、いや、普通に戦ったら負けるんで、降参です。降伏しましょう、うん、ということで、うん、なんと戦わずに降伏します。そして城に入ってきた曹操なんですけども、
はい、
まあその戦後処理といいますか、占領政策をやっていく中で、
うん、
お城の中で呼吸の音がすると。
うん、うん、
なんか呼吸の音がするなぁと。あれなんだいと聞くと、
うん、
いや、あれはですね、と。美人が呼吸を弾いてまして、と。
はい。楽器ですね。
そうです。呼吸というのは楽器ですね。うん、はい。で、美人だとということで、美人連れてこいってなりまして、
うん、
ところが、綺麗な方は、
うん、
長州のおじさん、ですから先ほど言った4人いた将軍の1人の、未亡人なんですよ。うん
うん、はい、あー、はいはいはいはい。
長州のおじの未亡人で今は喪に服してますと。
うん、
ところがですね、曹操は、いや、そんなこと関係ないからと。連れてきてっていうことで連れてきたら、うん、やってきた美女はまさに絶世の美女と。うわー、こりゃたまらんっていうことで曹操はですね、早速ですね、
はい、
ああ、わかってるって。わしの気分次第で、長州とかみんな殺せちゃうなーみたいなことを言って、この美女を口説き落とすところでお話が終わります。うん、はい、
ああ、曹操らしい、ね。
はい、曹操の悪いところがたくさんたっぷり出ております。
悪いかな、
お、うん、これ悪くないの、
面白いなって思うけど。
あ、なるほど。
悪くなくない？
あ、なるほど。
だって、未亡人だったらよくない？あ、ダメなの？
喪に服してるんだよ。
でもほら、今まではだって、人の奥さんを取ったりとかばっかりだった気がするけど。
なるほど。なるほど、なるほど。
ね、もう。旅風とかそんなんじゃなかった？
もう未亡人だから問題ないよね、と。ああ。
問題なくない？
なるほど、なるほど。いや、わかりました。まあ、ただですね、ちょっとこれから先お話進んでいくと、
うん、うんうん、
これがですね、曹操の、まあ、人生の中でも結構指折りの大きな、あ、うんうん、まあ、失敗につながっていくというお話になりますので。はい。
あ、じゃあ、呼吸夫人は結構キーパーソンですね。
まあ、ちなみにこの呼吸を弾いてる夫人はですね、うん、一応名前もあるんですけども、はい、名前覚えなくていいと思います。はい。
わかりました。呼吸夫人で覚えておきます。
はい、まあ、呼吸夫人でいいと思います。はい。はい、本日のあらすじは以上です。
はい。はい、では、読んでおきます。
はい。エンディングです。さあ、今回は、曹操の悪いところが出てきておしまいです。
悪いとこですね。
はい。はい、まあ、英雄、色を好むと言いますが。
うんうんうん。思います。ま
あ、ちょっと曹操さんはですね、はい、なかなかの、
うん、
まあ、色を好まれた方で。
ね。
実際、後々、すごい数の息子さん、うん、お孫さんに囲まれて大往生ですね。
まあでもそれが繁栄の元な気もしますからね。
はい、そうですね。はい。うんうん、まあそんな曹操さんのこれから、まあここから先あの官能書つになっていくので、あの18禁です。うん、来週18禁ですので、
はい。来週はじゃあ18歳以上で皆さんお願いします。はいはい、
よろしくお願いいたします。はい、ではメールアドレスお願いいたします。
はい。では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしております。メールアドレスは、数字で359、アルファベットで DAGA、三国だが、@gmail.com。エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームをご用意しております。また、ツイッターの DM に送っていただいても結構です。感想は、ハッシュタグ、三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。よろしくお願いいたします。
では、また次回。はい、バイバイ。
バイバイ。